文化放送ニュースマスターズ、マスターズインタビュー。今週のインタビューのお相手は週刊少年ジャンプの4代目編集長、後藤弘樹さんです。3日目の今日は漫画戦国時代のお話です。漫画週刊誌首位のジャンプに追いつく勢いのあった他の漫画雑誌にどのように対抗したのでしょうか。
ジャンプが200万部の頃、はい、チャンピオンに肉薄されるんですよ。チャンピオン、まあ、ご存知だと思いますけど、はい、ガキデカでしょ、
ガキデカ、
ドカベンでしょ、
ドカベン、そう、
それとね、マカロニほうれん草、それとあと、はい、手塚治虫さんのブラックジャック、
ね、ブラックジャック、
これ
あるこ、それは、うん、
その頃にね、抜かれはしなかったんだけど入学された。で次に少年サンデーがね、うん、あの足立みつるのタッチと、はい、高橋留美子さんの、はい、うるせえやつ ら,
うるせえやつら、
要するにジャンプにないカラー、ラブコメカラーですよね、うんうんうん、そういうカラーでもう肉薄されるんですよ。今度だいたいその時は300万ぐらいいってる頃だと思うんですよね。そして少年サンデーの編集長が少年ジャンプの襟首をつかんだぞって言って豪語してる頃でね、
らららら、
それでジャンプもかなりね、ある時期に迷ったっていうかね、はい、やっぱりちょっとジャンプ熱血硬派路線で、血と汗と涙の ね、
そうですね、
路線にラブコメも入れた方がいいんじゃないか、もっと爽やかな感じもいいんじゃないかと、うん、いうような意見もね、いうスタッフもいたりしてね、モヤモヤとしてたところがあったのね。だけどやっぱり最終的に決断したのはやっぱりジャンプは、はい、読者は対決漫画と、うん、要するにギャグ漫画が好きだと、うん、この路線を崩したらやっぱりダメだと、どうせラブコメやってもね、足立みつるのあの小回り芸には勝てないだろうと、うん、そんな漫画家はうちに新人にいないだろうということでね、うん、それだったらもう自分たちの得意な土俵でやろうと、はい、でそういう時に出てきたのがね、北斗の拳だ、
北斗の拳なんだ、
だからあれがその時のモヤモヤとした雰囲気を一掃する、うん、あ、これがジャンプの漫画だっていう、うん、そういうなんか革命的な漫画でしたね、あれは。
でさらに数字的には伸びていって、
北斗の拳が連載したの秋だったんですかね、はい、それで次の年その秋に、はい、暮れにもう一回300万部に到達して、はい、それで翌年に400万部と突破するんです、うん、だから わずか1年で100万部
またさらに伸ばした
、まあ、立役者が北斗の拳ですよね。
ただもちろんその伸びる理由はいい漫画があるんだけども、いい漫画が入ってくるってことは抜ける漫画もあるわけです、
そうですね。
それはどうやって決めるんですか。
抜ける漫画はだいたい人気アンケートを取ってましたからね、
読者アンケート
ってやつですね、読者アンケートで取って、はい、回を低迷するような漫画が、うん、まあ、もうどんどん切り替える、それをやっぱりやったからいつもジャンプは
上にいた、
上に、まあ、古くならないでね、うん、で大化になるとね、切ることできないでしょ、なかなかね、
できないですよ。もし今もう一度復活してくれと、ね、編集長やったらやっぱバッサバサ切りますか、ね、
それは一つの絶対譲れない方法でしょうね、うん、やっぱ恩情かけるっていうのはね、これはね好かれるけどもダメなんだよね。やっぱりね、全く嫌なやつだと思われるぐらいでないとね、やっぱり雑誌運営はできないですよね。
さっきのデザイン系なんだこれね、うん、ただ熱血者で行くんだけども、北斗の拳で行くんだけども、そのやはり変えていくっていうのは読者のアンケートで変えていくっていう意味では先ほどのと同じだよね、つながってるなと思いました。
こちらのマスターズインタビュー、はい、ポッドキャスト、ラジコタイムフリー、ラジオクラウド、ボイシーでもお聞きいただけます。詳しくはニュースマスターズのホームページご覧ください。明日は誰もが知るジャンプの漫画のキャッチコピー、友情、努力、勝利がどうして誕生したのかというお話です。マスターズインタビューでした。